東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ タムのスポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。皆さんこんにちは。第6回目放送になります。 DJ トムです。さあ夏になりました。暑いですね。皆さん熱中症対策きちっとしてくださいね。塩と水さえあれば熱中症対策大丈夫らしいですよ。それではですね、早速ですがメッセージの方をもらっております。ラジオネームのどごし最強さん。いよいよ甲子園を目指す戦いも始まっていますが、インターハイも夏はあるんですよね。暑い夏、トムさんが特に注目しているスポーツは何でしょうか。そうですね、自転車競技と陸上ホッケー、ちょっとこれねインターハイにもあるんですけれども、これちょっと今注目しております。自転車競技の方はですね、つい先日関西トラックフェスタというところでですね、ちょっと競輪してきました。ちょっとねそれで楽しかったのでね、今ハマっております。夜もね走ったり、朝も走ってますよ。ホッケーの方ですね、陸上ホッケーの方はですね、これ友達がゴールキーパーやってまして、で自分もねやってみたいなって思ってたところにちょっと誘われたんですけど、それ断っちゃったんですよね。もうすごく後悔してて、今後ねやる機会があったらやってみたいスポーツのうちの一つですね。それではですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレイディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レイディオ365 ID 取得後に番組にある放送聞くボタンを押すとコメントを送りに変化するので、そこからお送りください。もしくはtom@radio365.net tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第6回目放送、日本のスポーツ界はどうなる？始まります。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。今回の話題は東京オリンピックに関する話題です。2年後2020年7月に開催される東京五輪、これのスケジュールの大枠が7月18日に決定しました。大半は日本が提示したスケジュールでほぼ同意したんですけれども、さて猛暑の中が予想されますよね。今これ暑いですもんね。その中でマラソン競技、こちらですね当初の予定を30分繰り上げて午前7時のスタートとなりました。さあ午前7時といってもですね、もう30度近い真夏日がずっと続いてますよね。終わる頃の午前9時、どのくらいの気温になってるかって言いますと、実際測った気温でだいたい32、3度ぐらいになってるらしいんですね。ということは路面はすっごい暑いんですよ。 そういった状況の中でですね、過酷さが期待され、過酷な状況が、問題視されてますけれども、それをですね、少しでも和らげるために道路の方に遮熱剤を塗ったりして温度を下げるという効果を今ね、実証実験されてるらしいです。少しでもね、やっぱりね、温度を下げてもらってですね、選手の皆さんの負担をね、少しでも少なくしていただきたいと私は思います。それとですね、これ水泳競技もなんですけども、水泳競技は国際水泳連盟 FINA FINA っていうところは、運営してるんですけれども、そこと大会組織委員会東京のですね、そこはアスリートファーストの観点から一般的に午後に決勝を希望してました。しかしこれね、またね、お金の問題もあるんですよね、多分すごい、まあお金ですよ、何をするにもお金なんですよ。アメリカのテレビ局から巨大な放送権料が見込まれるということで、国際オリンピック連盟と、テレビ局の NBC ユニバーサルっていうところがゴールデンタイムで放送したいと言い出してですね、なぜかこれ IOC は午前中の決勝を希望してました。でこの18日の理事会では折り合いつかなかったんですが、どうも最終的に国際水泳連盟が重宝した形で午前中に決勝が行われると。いやー、午前中ですか、眠たい中決勝を見なきゃいけないっていうね、そんなことにならないようにしてもらいたいんですけれどもねまあ水泳もそうなんですけれど、全体的なスケジュール的には皆さんが楽しんで見られるように、確か柔道が前半でレスリングが後半だったと思うんですけれども、メダルがずっと取れるような配置にしてるみたいです。まあね、あと2年後ですよ皆さん、2年後の7月24日開幕です。皆さんでこれから盛り上げていきましょう。スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
DJ タブのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなど、毎回テーマを決めて語るコーナーです。今回のピックアップすることですが、サブタイトルにもなってますが、日本のスポーツ界どうなるっていうことで、日本のスポーツ界に潜む裏事情、闇についてちょっとぼやいてみたいなと思います。以前ですね、竜宮の使いさん、ラジオネーム竜宮の使いさんが、昨今のアメフト問題についてどう思いますか、もっと意見聞きたいですって来てたと思うんですけれども、これがまあちょっとね、自分の中ではのちょっと引っかかってまして、ちょっといろいろと語りたいなと思います。まずですね、日大アメフト問題、伊調馨選手のレスリング問題等々、日本スポーツ界の闇がすごい浮き彫りになっちゃいましたね。これはここから先はあくまで持論として述べていきますので、あまりうわって思わないでくださいね。どの競技にもやっぱり光と闇っていうのはあって、光っていうのはやっぱり金メダル取ったり優勝したりっていうところが、まあ光の部分ですよね。それとは別にスポーツ界にもいろいろな闇があって、これはまあ自分も経験してるので何とも言えないんですけれども、その闇の部分っていうか問題がある部分っていうのは3つ考えられると思うんです。 その3つっていうのが関与して今回の日大アメフト問題、伊調選手のレスリング問題に復旧したというふうに考えて自分は思ってるんですね。そういうふうに、まず1つ目、競技団体の指導者という立場の問題なんですね。これ各競技のチーム、まあチームですよね、あの団体じゃなくてチームがありますよね。まずそのチームはその競技に特化した監督やコーチを選ぶ傾向があるんですね。まあそれはそうですよね。普通に競技してきた人が競技を教える立場、そういう風な形になってるのはいいんですけれども、そのチーム、個々のチームを指導する大まかなその立場の競技団体の役員さんっていうのも同様な形で構成されていることが多いんですね。つまりそのコーチ監督している方は指導者としての地位を確立して各団体の理事幹部になりたいという、要は名前を売名行為ですよね、してでも上の団体の役員になりたいっていう人がいるんですよ。でそれが結局選手ファーストじゃなくって指導者ファーストになってる。だから選手がちょっとでも何かできなかったら怒るとかいう風な、そういった傾向があるんですね。まあそれはね、ちょっとね、自分がやっててもそう思います。それとですね、2つ目、競技団体の今度門戸の広さ、要は他の競技団体やってた人、もしくは初めてスポーツ自体をやる人がなかなか入りづらい状況を作ってるんですよね。これは実際にあった話なんですけど、僕の友達が野球をしたいと、入りたいということで来たんですけれども、初めのうちはやっぱ教えるんですよ。だけどだんだん上手くなってくると教えなくなってくるんですよね。それはなぜかっていうと、今までやってきた自分たちの地位を脅かされるのではないかっていう自信の弱さ、精神力の弱さっていう言った方がいいですかね、その辺が気にしてるんだと思います。それとですね、もう一つ、まあ、原因があると思うんですけど、その中の門戸の広さは、その他の競技団体でやってた人たちをこう受け入れる、そのどう言ったらいいんですかね、場所がない。それは日本古来にある異常な仲間意識の強さが気にしてるんじゃないかなって思うんですよ。結局仲間意識がすごい強いから、他の競技団体から来た人も仲間とは思えないんですよね。自分たちがもともとずっとやってきて、幼少期の頃から仲のいい人たちがずっとやってきて、大人になってやっぱり話す人たちっていうのはそういうふうなところに行っちゃいますよね。だからなかなか入りづらい、そういった状況を作っている。そして最後、もう一つ、三つ目の問題っていうのは各競技団体の横のつながりなんですね。これ私らもそうなんですけど、サッカーと野球って横のつながりってあんまりないんですよ。だから各競技団体の選手って他の競技団体がの選手たちがどんなそのトレーニング方法をしてるとかいうのはあまり知られてないんですね。まあ有名人であれば別ですよ。例えば水泳の北島康介選手とか、まあタレントで言ったら武井壮さんとか、あの辺だったらやっぱり有名人だったらその他の人と交流はありますけれども、無名の選手自体だったら交流しないんですよね。だからこれが結局各団体の中だけになっちゃう。だからアメフトだけの団体になっちゃう。そうなるとアメフトだけの団体になっちゃうから、そこから外の枠は見えてないんですよ。私はだからその横のつながりっていうものをやっぱり重視していかないと、今後のスポーツ界っていうのはなかなか発展していかない。 要は井の中の蛙大海を知らずっていうことわざあるじゃないですか。その状況になってるんですよ。そういう風なのをまず取っ払わないと、この日本のスポーツ界っていうのはなかなか発展していかない、成長もしていかないと思うんです。で、やはり自分の持論の結論から言いますよ。結論から言いますと、やっぱり各競技に特化した人っていうのは必要なんですよ。ですが、そうでない人も幅広く携われるような競技団体を作らないと、日本全体のスポーツ界が下がっていく、世界に遅れを取っていくっていうところなんですね。私はそう思ってます。ですから、やはりスポーツ界もっと変えていく必要がある。まあその特化した人間がそれは教えるのはいいですけれども、その取り巻き周りを変えていかないとより良くなっていかないんではないかな、そう私は思いました。以上です。 DJ トムのぼやき部屋でした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ トムのスポーツオンザレイディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしたいと思います。スポーツデリバリーニュースでは東京オリンピックの話題をさせていただきました。 DJ トムのぼやき部屋では、日本のスポーツ界に潜む裏事情について持論を含めてぼやきましたということでね、スポーツ界結構いろんなことがあるんですよ。これからね、発展していくためにどういう風にしていくか、皆さんはもしね、よかったらコメントいただけたらなと思います。それではですね、最初に、ご紹介できなかった、メッセージをちょっと読まさせていただきます。ラジオネームトムファンさん、トムファンさん、 DJ トムさん、5回目放送おめでとうございます。夏にぴったりな声で私は好きです。この爽やかなテンションでこれからも放送してくださいね。ありがとうございます。爽やかなテンションですか？爽やかですかね。いや、もう顔も爽やかなんですよ、もっと。はい。あ、そんなのは置いといて、まあ、これからもね、聞いていただければなと思います。もう一つですね、竜宮の使いさん、DJ トムさん、思うスポーツの素晴らしさ、DJ トムさんが思うスポーツの素晴らしさかを教えてください。素晴らしさ？いや、スポーツは楽しんであれば、何でも素晴らしいと思うので、とにかく、スポーツを楽しむこと。これをしたら本当の境地、スポーツの境地っていうのが分かるかもしれませんよ。素晴らしさとか楽しさとかね、やっぱりスポーツは楽しんで、皆さんね、苦になる時あるんですよ。走ってたりして、例えばランナーとかだったらね、すごい苦になる時あるんですけれども、それも含めてね、楽しく元気よくスポーツやっていけばね、これからの素晴らしいところっていうのが見えてくると思いますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。すみませんね、ちょっと喉にちょっと今詰まってしまって、すみません。それではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートアプリ、レイディオ36プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第6回目放送、日本のスポーツ界はどうなる、これにて終了です。ここまでのお相手は、夏になりこんがりと肉焼けした DJ トムがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レイディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.